ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さんにニュースです。ジョコ・ウィドド・レイトレは、教皇フランシスコとの平和的な協議を希望。貿易協定外交は、政権移行前に完了する必要がある。最初のニュースです。ジョコ・ウィドド・レイトレは、2020年9月にインドネシアを首都訪問として、訪問する教皇フランシスコと、世間問題、特に平和について、話し合うことができれば、との希望を表明しました。声明は、木曜日に市場は州たしまない意見で、ジョコ・ウィドド・レイトレが語ったものです。ジョコ・ウィドド・レイトレは声明で、教皇フランシスコとの会談の主な議題は、ガザやウクライナの女性やその他の小規模紛争を含む世界紛争を解決する取り組みについて話し合うことになると述べました。レイトレはまた、教皇フランシスコのジャカルタのイスティクラル・モスクと文化のスポーツセンター訪問に同行する意向を述べました。次に、インドネシアのゾルキフリ・ハサン・ブイキ大臣は、2024年10月のジョコ・ウィドド政権から、プラボー・ソビエント次期大統領への政権移行前に、貿易協定外交を完了させる必要があると述べました。ゾルキフリ大臣は、現在インドネシアの貿易収支は、51ヶ月連続で黒字を続けていると述べました。これは外交協定を通じて、貿易収益を解決することによって、引き続き強化されなければなりません。ゾルキフリ大臣は8月29日木曜日、ジャカルタで特別対話貿易コーナーの開会式で、現在はこの貿易障壁があり、もはや自由貿易キャンペーンの問題ではないと述べました。したがって貿易掌握予定を通じて、貿易外交を完了します。ゾルキフリ大臣によると、7% から 8% までの経済成長目標を達成するには、外交を展開する必要があるということです。現在、インドネシアはインドネシア欧州連合包括的経済連携協定の交渉を完了しており、2020年9月で完了する予定です。それとは別に政府は加盟国や欧州以外への新たな国連戦略も持っています。次に、在インドネシアの韓国副大使パク・スルク氏は、両国はインドネシアとの貿易量を倍増させたいと考えていると述べました。パク・スルク副大使は、水曜日ジャカルタで開催されたインドネシア韓国経済連携フォーラムの合間に、インドネシアと韓国の間の貿易額は現在200億ドル以上、つまり約308兆2000億ルピアに達していると述べました。パク・スルク副大使は将来的には取引量を2倍に増やすことができると期待しています。パク・スルク副大使はインドネシアは東南アジアで韓国と特別な戦略的パートナーシップを結んでいる唯一の国だと述べました。韓国はインドネシアを非常に重要なパートナーと考えています。両国間の貿易量を増やすために、パク・スルク副大使は、インドネシアへの投資、特に製鉄、電気自動車、石油化学産業、医療サービス分野への投資を増やす計画を強調しました。インドネシア韓国ビジネス協力センターのイ・ヒョヨン所長は、 除外が見込まれる韓国のインドネシアへの投資には、炭素クレジット移転や金融セクターなどが含まれると述べました。次に、欧州連合のジョセフ・ボレル外交政策責任者は8月28日水曜日、占領下のヨルダン川西岸におけるイスラエルの軍事作戦には大規模な破壊行為が含まれていたと述べました。ヨセフ氏によると、これがガザからの戦争国連の理由になるべきではないということです。ヨセフ氏は特にパレスチナ人の避難に関してイスラエルのかつ外務省長官によって作られた基準はさらなる不安定を引き起こす恐れがあると付け加えました。以前イスラエル側はヨルダン川西岸北部で過去20年間で最大規模となる大規模な軍事作戦を開始しました。ガス氏は軍事作戦にはヨルダン川西岸北部地域からのパレスチナ国民の一時避難も含まれていたと述べました。7月19日国際司法裁判所は歴史的な権限でイスラエルによる数十年にわたるパレスチナの土地の占領は違法だと宣言しました。国際司法裁判所は、ヨルダン川西岸と東エルサレムの全入植地の避難を要求しました。最後のニュースです。国家研究革新庁は、インドネシアにおける様々な国の可能性の活用を最適化するために、単有力地理情報学と脱出力業務網技術を開発しました。国家研究革新庁地理情報学研究センター所長のロキス・ホマルデン氏は、木曜日にジャカルタで開催されたオンラインセミナーで、研究開発と連携の強化を通じて、業務網技術の利用が様々なものに開発されてきたと説明しました。当初は様々な地域の水分災害の除去を監視することが目的でした。この技術は食料安全保障、潜在的な強化効用の監視、環境と災害の監視、炭素水滴、違法マリフォナーとは言う、防衛などの戦略的問題の推定など、他の研究焦点にも使用できます。土地は最大の他、島国であるインドネシアは国家的損失を減らすために、政策を決定する際に地理情報価格を適切に導入する必要があると評価しました。それとは別にこの政策の恩恵は、遠隔地の社会全体が実感することができます。これでニュースを終わります。
Of Indonesia.
レスナーの皆さん、コメントです。共和国際社会はアルアクサ複合施設にシェナグーグを建設する計画を非難することについてお伝えします。東エルサレムのアルアクサモスク複合施設内にシェナグーグを建設するというイスラエルのイタマル・ベン・ グビル国家安全保障大臣の計画に対し、世界各地から批判が集まりました。ユダヤ人にはアルアクサモスクで祈る権利があり、イスラム教の聖地アルアクサ内にユダヤ人の神学校を建設するつもりであるというベンギブル大臣の声明は、より大きな宗教紛争を引き起こすのではないかと懸念され、国際的な非難を引き起こしました。月曜日の声明は、ベンギブル大臣がアルアクサモスク復後、新設内にシナグーグを建設することについて、公認語った初めてのことです。イラン外務省は、ベンギブル大臣の声明を強く非難しました。イラン外務省報道官のナセル・カニヤニ氏は、イスラエル政権が、アルアクサに関連した邪悪な計画を実行していると述べました。カニヤニ氏はまた、現在イスラム教徒と、世界中で自由を求める人々が、パレスチナとイスラエルのアルアクサモスクを支持する声を一つにしていると強調しました。インドネシア外務省はイタモル大臣の声明を批判しました。インドネシア外務省はアルアクサ複合施設の地位は国際協定に従って尊重されなければならないと強調しました。インドネシア外務省は X アカウント公式声明でアルアクサモスク複合施設内にシナグーグを建設する計画に関するイスラエルのイタマル・ベングビル国家安全保障大臣の声明を強く非難すると強調しました。一方、ヨルダン王国は国連安全保障理事会に対し、イスラエルがアルアクサモスクを含む東エルサレムの聖地の地位を侵害する行為をやめるよう、直ちに殺するよう要請しました。ヨルダンのアイマン・サファリ外相は、アルアクサの地位を変更するというイスラエルの計画は憎しみのイデオロギーによって動機づけられていると述べ、国際社会に直ちに行動するよう要請しました。イスラム教徒の少数派がその国からも批判が上がりました。ノルウェーのエスペン・バルト・エイド外相は8月28日水曜日、イタマル・ベングフィルダーゼの声明を批判しました。エスペン外相はノルウェーは神殿のオッカーのハラム・アルシャリフにシナゴグを建設したいというベングヴィル氏の声明に強く反対していると強調しました。さらに国連のステファン・ドゥジャリク報道官は、ベングヴィル大臣の声明は非常に逆国であり、すでに非常に緊迫した状況を悪化させる危険があると強調しました。アラサモスクはイスラム教で3番目の聖地であり、パレスチナ人のアイデンティティの象徴としての役割を果たしています。反対生産的な声明は新たな問題を引き起こし、和平プロセスを遅らせ、パレスチナ人、特にガザに住む人々の苦しみを長引かせるだけであるため、すべての当事者が自制を維持できることを願っています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1999年8月30日、東ティモールの住民投票のことから始めます。16世紀初頭にポルトガル人によって植民地化された後、1976年以来、東ティモールはインドネシアの27番目の州となりました。インドネシアの第二大大統領ソハルト氏が1998年に辞任した後、インドネシアからの独立を求める東ティモール国民からの圧力が高まりました。その後、国連はポルトガルと協議した後、国連からの委任としてインドネシアの住民投票を実施するよう奨励する決議を作成しました。最後に1999年8月30日、東ティモールの人々は国連の管理下で、東ティモールが特別自治区として、インドネシアに残るか、独立するかを決める住民投票を実施しました。その結果、東ティモール人口の 78.5% が独立に投票しました。次に8月30日、国際強制失踪に反対するデーについてです。2011年以来、8月30日は、国連によって国際強制 失踪に反対するデーに指定されています。この記念日は人々の強制失踪、犯罪が様々な国で発生していることを国際社会に思い出させるために作成されました。それとは別に、この記念日は世界社会の注目を集め、強制失踪した人々の運命に疑問を持ち続けることを目的としています。インドネシアの国連事務所のウェブサイトによると、世界の少なくとも85カ国で紛争や弾圧により数十万人が行方不明となっているということです。最後に、2022年8月30日、ミカエル・ゴルバチョフ氏が亡くなったことについてです。ミカエル・ゴルバチョフ氏は、ロシアの政治家でソビエト連邦の8番目にして、最後の国家元首となりました。彼は1985年から1991年まで在職し、その間、ソ連共産党書記長及びソ連大統領を兼任しました。同氏は、報道の自由を解放した、グラスノスチ解放政策と経済政策を分散化したペレストロイカ再編政策で知られます。同時はソ連と米国の間の冷戦終結に貢献したことにも知られており、その功績によるノーベル平和賞を受賞しました。ゴルバチョフ氏は2022年8月30日、病気のためロシアのモスクワで91歳で亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は貿易協定は政権以降前に完了する必要があることについてお伝えします。インドネシアのズルキフリハサン貿易大臣は2014年10月のジョコウィドル政権からプラボースビント次期大統領への政権移行前に貿易協定外交を完了させる必要があると述べました。ズルキフリ大臣は現在インドネシアの貿易収支は51ヶ月連続で黒字を続けていると述べました。これは外交協定を通じて貿易障壁を解決することによって引き続き強化されなければなりません。これは8月29日木曜日、特別対話貿易コーナーの開会式で、ズルキフリ・ハサン大臣が語ったものです。ズルキフリ大臣によると、政府は協定を通じて、貿易外交を管理をする必要があるということです。ズルキフリ大臣は、7から 8% までの経済成長目標を達成するには、外交展開する必要があると述べました。現在、インドネシア政府は、インドネシア欧州連合博士的経済連携協定、交渉完了させており、2020年9月に完了する予定です。それとは別に、ズルキフリ大臣はまた、政府には、米国交とヨーロッパ域外への新たな国内戦略があると述べました。これらの非伝統的な市場には、中央アジア、南アジア、中東、ラテンアメリカが含まれます。さらに、ズルキフリ大臣は、経済成長を促進するもう一つの戦略は、輸入品の流れを制御し、国内の生産性を強化することであると述べました。インドネシアへの輸入品の流入を制御することで、零細中小企業が侵食されることを確実に防ぐことができます。ズルキフリによると、海外から輸入される商品には、インドネシアの国家基準、医薬品食品管理庁の許可、ハラル証明書も必要だということです。ズルキフリ大臣はこれらすべてを組織化し、管理する必要があると述べました。従ってインドネシア経済は成長するでしょう。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
ハリスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部スラウェシ州の観光地パイソポ湖をご紹介します。番外ショート県は中部スラウェシ州の県の一つです。スラウェシ島と一体となっている中部スラウェシ州の他の県道は異なり、万が一諸島地域は万が一ラウトと共に実際には島のグループです。この県は素晴らしい自然の美しさに恵まれています。そのうちの一つはパイソパク湖だとしましょう。なぜ素晴らしいのでしょうか？この湖は水がガラスのように透明なので、湖底を見ることができます。パイソパク湖が地元の人々に横鏡の海と呼ばれているのも不思議ではありません。パイソパク湖はルコパネンデン村にあります。市内中心部からルコパネンデンまでは約3キロ移動する必要があります。その後徒歩約10分から15分までのパイソパク湖まで旅を続けます。パイソパク湖に入るには夜行バンヌビアのチケット代を支払わなければなりません。パイソパク湖に到着するとすぐに空気の新鮮さを感じます。この湖はうっそうとした森に囲まれており、空気も景色もとても爽やかです。パイソパク湖の深さは約5メートルから15メートルまでです。この湖では泳ぐことができますが、注意が必要です。泳ぐ以外にもシュノークリングやダイビングをして、水の新鮮さと湖底の美しさを楽しむこともできます。それとは別に自然の美しさを楽しみながら、湖のそばでリラックスすることもできます。またパイソパク湖周辺の自然景観をブワッドで楽しむこともできます。ルクパネンデン村を探索し、マゲ地域の先住民族であるシーシー族の文化を知ることを忘れないでください。パイソパク湖にはトイレと更衣室が完備されています。くつろぎの場として貸し出しのガゼボもございます。管理者は湖畔の空き地をキャンプ場として提供しています。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
皆さん、ワルナワルニです。 今日は文化庁フェスティバルをご紹介します。人間開発文化調整省が主催する国家活動アジェンダである文化調和フェスティバルは2020年9月に東カリマタン州キタプナジャンバーサル県で開催される予定です。この文化祭りは4日間開催されます。キタプナジャンバーサル県政府の地域事務局政府人民福祉課のアシスタントであるニコ・ヘランマン氏はキタプナジャンバーサル県が選ばれたのはキタプナジャンパーサル県が最も近い地区であり、ウサンダライ町と呼ばれるインドネシアの新首都のパートナーであるためだと説明しました。彼によると、キタプナジャンパーサル県にも豊かな文化があり、それを人々に示す必要があるとのことです。文化調和フェスティバルはキタプナジャンバーサルの現地の文化芸術家たちによる文化芸術パフォーマンスによって活気づけられます。多くの訪問者がキタプナジャンバーサルで開催される文化調和フェスティバルを観戦すると推定されています。この委員会はまた零細中小企業が地元の料理や文化製品を紹介するスペースも提供しています。このフェスティバルは地元の文化や知恵を披露するだけでなく、地域の活性化にもつながります。2013年人間開発文化調整省は、ウサンダラ市地域の一部であり、ケタプナジャンパー生館の一部であり、セパク地区のウケツライ村のパロナ広場で、ヌサンタラ文化調和フェスティバルを開催しました。2014年のヌサンタラ文化調和フェスティバルでは多様性の中と統一を育むをテーマに掲げており、多様性のある社会に存在する様々な文化間の調和統一尊重を生み出す取り組みを意味しています。リスナーの皆さん、これで終わらなまりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Terus menatap ke depan. kesalahan siapapun. Hanya jalan kita yang berbeda.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はマルコのご当地ポップソング、あゆママについてお伝えします。あゆママという曲、母親と成長した子供の会話が含まれています。子供は母親に近くにいた青年に声をかけられた時、怒らないように説得したということです。明るく元気な曲調で、マルコの人々だけでなく、インドネシアの人々にも親しまれている曲です。それでは皆さん、マルコの歌、 あゆママです。でレディアが歌います。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Mana di mana anak kambing saya?
Anak kambing nona ada di pohon waru.
Mana di mana jantung hati saya?
Jantung hati nona ada di kampung baru.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。